今日のメッセージ、昼間と同じ、地面皆さん、後ろに、まあ、あるので、持ってくださってもいいんですけども、レジュメとちょっと違っていきます。昼間のメッセージと同じところもありますけども、違うところもあります。全く同じではないメッセージをします。今日の、ところは、福音を恥としないという、テーマで、ニュース礼拝ローマ1章、いきたいと思います。ちょっと一言お願いしますかね。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。今日こうしてこのユースのによる礼拝が始まりました。ノボルテイクレシアの本当に、小学科、自衛室から、ずっと一緒にいた、このユースたちが今こうして自分たちで、礼拝を持とうとしています。神様、本当に素晴らしい、あなたの恵みを感謝します。そして、それを見守ってきた大人たちもこうして今一緒に賛美ができることをありがとうございます。これからの時間あなたが導いてください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。福音を恥としない、なぜなら福音の、なぜなら私は福音を恥とは思いませんっていうところがあるんですけども、福音が恥ずかしい時って皆さんどういう時でしょうか。いきなりなんかこんなあれですけども、福音が恥ずかしい時、例えばですよ、聖書のお話がありえない、ありえないですよね。だってね、だってまあ、学校で例えば、ね、進化論って勉強するじゃないですか、大抵日本だとね。でその進化論勉強するときに、いや先生違いますと、創造論ですと、ね、神様がアダムとイブを作ってってやったことあります。みんな、私もないですよ。私もその時クリスチャンじゃなかったですけども、いやちょっと一応ありえないというか、ちょっと信じてますけども、なかなかそんなことをね、友達にね、友達と話すときに、いやお前知ってるかとね、イエス様がね、そうでも、お隣マリアから生まれたんだよと。このぐらいクリスマスの時には言うかもしれないけども、普段からなんかそんな話ばっかりしてたら、ちょっとだんだん友達がこう、遠ざかっていきますよね。例えば、賛美って、俺あんまり笑とか使わないんだけども、今日の賛美かっこいいですよ。よかったですよ。だけどね、時々ね、おかしな賛美っていうか、ちょっとね、英語をね、無理やり日本語に訳すとね、ちょっとおかしくなったりするね。私ね、大好きな英語の曲でね、Days of Elijah っていう曲があるんです。Days of Elijah。These are the Days of Elijah って言ったらね、すごいかっこいいのよ。テンポ良くて。でも日本語に訳すと、エリアの日ってなるのね。それとあのエリアが浮かんでくるのと、あとね、歌詞がね、Before he is come, riding on the sun, on the cloud ってかっこいいんだよね。日本語に訳すと、主が来られる、雲に乗り、ラッパの音でとかって、もうね、なんかこう、ちょっと日本語にするだけまずいよね、ちょっとね。ちょっとね、賛美、もちろん素晴らしいかっこいい賛美で、私、英語でそれを歌った時に、ね、本当に涙流してね、歌ったんだけども、日本語で歌った時はちょっとね、ちょっとなんか他の役がねえかなと思った。まあ、ちょっと恥ずかしい時あります。例えばこう手上げてね、こうあーって賛美してる時にちょっと気がつくとね、なんかこうクリスチャンない人がこう、まあ、いたりするとね、ちょっとこう手をこう下ろしたりとかね、自分の知り合いとか来てる時にはちょっとおとなしめにしたとかあるかもしれない。例えば伝道が行っちゃってるね、あんまりうちの家で行っちゃってる伝道、まあ、フューズとかするかもしれないけどね、もうなんかもう駅前に立ってとかね、青山のあたりでね、行っちゃってる伝道しちゃって、ちょっと青山の学生たちはどうなのかなってのはあるかもしれませんけども、でもちょっと恥ずかしい時はね、私も公園伝道っていうのをやった時あったんだけども、公園で、子供たちにね、日曜学校やったことあったけども、もうまあ、そんなことキャプテンヤスも行っちゃってるっちゃ行っちゃってるんだけどね、でも恥ずかしいとね、教理が意味不明と。皆さんよく考えてくださいね。今から2000年以上前に一人の犯罪者が十字架にかかれて死にました、ね、その人が、ね、私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださった、そのことを信じると私の罪が救われるんですよってこう教理として言われても、マジかよそうかよってあんま思わないですよ。大人だったら思わないですよね。子供だとね、本当に子供たちは素直なんで、キャンプなんか行くとね、キャンプだと本当にそういう風にイエス様十字架につけられたんだと、イエス様かわいそうって本当に素直なんですけど、私たち素直じゃありません。私なんか子供の頃から素直じゃないから、多分そんなこと信じなかった。で、なんかそれをこうね、信じてるって言うと恥ずかしい。そういう感じになる。でも、恥としないってどういうことなんでしょうか。福音が恥ずかしくない。私たちでも、恥ずかしくいいようなことをなんか恥ずかしげもなく楽しんでやることってありますよね。 あるんですよ。例えばじゃーん、これどこだっけ、これね、これ多摩生の学園祭行ってきたんですけども、で多摩川生学園ね、こう行ってきたんですよ。こう学園、さっきさ礼拝学院、ああごめん、玉川聖学院、後で直しておきます。後で直しても使わないけど、さっき礼拝は何つったっけ、その先生は発表会、発表会出ましたけど、私ね礼拝って学園祭みたいなもんだと思ってます。やってる方も楽しんでるんでしょ。でやってるとこれね、あのチェルチェルランド、なんだっけ、なんだっけ、これナオチェルランドだ。ナオチェルランドっていろいろね、なんかこう作ったり、あのゲームやったりするところなんですけども、これどうせ誰も来ねえやと思ってやってないでしょ。ね、これマジ面白いよこれって思いながらやってるよね。で自分たちもすっげえ楽しいよねって思いながらやってるし、実際行った私たちもこれいくら作ってるんですけども、いくら人口いくらね、もう私が行こうってやったんですよ。これ絶対やりたい、俺人口いくらやりたいって作ったらいいんだけども、作ったらもうなんか飽きちゃってあげちゃったんだけどね。楽しいし来てほしいし、それでやるわけですよね。礼拝もそうでしょ。そうだけダメだ、自分たちも楽しんでるし来る人も楽しい、それが礼拝の姿です。例えばこれ合ってる、青山学院高等部合ってますね。これ黙って無断使用してますけどもね、怖いよね、なんかね、さっき見つけたんだけど、こっちは俺が撮ったやつがいいんだけども、ね、なんかこう高校こちらの方はなんかいろいろこうなんだろう、中に入って銃で撃たれたりするやつね。いい加減でごめんね、殺し屋とかいるんですよ。で、なんかこういろいろの写真が出てて、アマジュンがなんかちゃちゃ入れてたけども、こういろいろみんなで会議とかするわけですね。死ぬ役とか撃たれる役とか撃つ役とか、殺し屋とかいろいろそういうこう黒板に書いてやるわけですよ。なんでそれかって言いますと、もっと面白くして人が楽しめるように、本当にね、この楽しさが伝わるようにってやるわけですよ。で、本人たちも楽しんでね、こういうふうにやってるわけです。さあ、次なんですけども、今から30年前の、ある学校での学園祭、見たい？高校。北高校。はい。今から約30年前で、生田高校です。あれ、生田高校の人いますよね、これね。あ、いた。そう。今と同じことやってる。ね、この頃からなんかやってたって。でも本当にこうお客さん来てくれる人が楽しんでもらえるように時間かけて、なんか時にはね、本当に夜遅くまで楽しみながらやるわけですよ。それ楽しいわけですよ、ね、でやってる間も楽しいわけですよ。その時には恥ずかしくない、ちょっと恥ずかしかったけどね、これね。でも恥ずかしいとかそういうもの以上に伝えたい何かがある。なんで恥ずかしいのか。例えば、学園祭で言うとね、自分自身がつまらないと。ね、神様が、まあ、ちょっとこれあります、後でやりますけど、神様が弱いと。で、自分、例えば、自分には関係ないと。だけど、自分で何でもできるから、自分が強いとき。で、自分に義がない、自分が本当に罪があって、なんか本当にそれどころじゃない。そういう時に私たちは恥ずかしいというか、なんかそこで、あんまり礼拝とかどうでもよくなってしまう時があります。神様が弱い時って言いましたけども、どういう時かと言いますと、神様の力を体験してないと私たちはそれを提示することができません。礼拝素晴らしい、賛美素晴らしい、メッセージ素晴らしいって言っても、いや自分がそれを体験してなければ、神様は弱くないんですよ。でも自分の中で神様を体験してないと、神様というのはどうでもいいものになってしまうと。つまりつまらないものになってしまう。でも聖書の中、この聖書の中には神様の力はダイナマイトの力だって言います。デュナミスという力、ダイナマイトの語源です。そして神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせ益としてくださることを私たちは知っていますって言うけども、本当に知ってるかどうか。本当に知ってる人は、神様は強い方であってつまらないお方じゃなくて、その神様をこう伝えたいんですね、いつでも。神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。その栄光を私たちは体験してるならば、 この礼拝も学園祭のように本当にね楽しいものになり、来る人も楽しめるものになると思います。2番目、自分が強いとき。自分が強いときには神様いらないんですよ。必要ないんですよ。自分で何でもできるから。でも聖書には、私が弱いときに私は強い、つまり私が弱いときに神は強いというふうに書いてあります。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですからキリストの力が私を負うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難には甘んじています。なんなら私が弱いときにこそ私は強いからですと。自分が強くなってしまうと神様いらなくなってしまう、というか自分は強くないんだけども強いふりをしてしまう。そうすると神様は、いらなくなってしまいます。つまり自分には関係ないとなってしまう。3番目、自分に義がないとき、自分に罪があるとき。罪人というのは暗闇を好み光を嫌います。なるべく隠れていたいんです。明るいところに行って自分の汚いところ、自分の罪が明らかになるのを恐れるんですね。だから私たちも自分が何かね、後ろめたい時がことがあるときに、なかなか神様の前に出たくない。出たら全部明るみに出ちゃうから。でも私たちは神様にありのままの姿で出ていって、そして神様はその私たちを許してくださる。そのことを知っている私たちは、自分に罪があろうと、自分が何か間違っていようと、神様の前に出ることができるんですね。なんだ、私たちは知ってます。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、全ての人が前に出て皆無益なものとなったとあります。そして全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができるとあります。私は罪人です。私には罪があり、そして私はこう福音をね、私なんかそうですよ、牧師なのにその恥ずかしくて、あの路傍伝のとこも嫌だし出たくないし、なんかこう、なるべくこう、なんか違う方法で伝えたいとかあるじゃないですか。こう、ストレートにこうね、あの、あなたの罪は許されてますとかじゃなくて、なんかいろんなね、方法で。もちろんいろんな方法で必要なんですけども、そこにあるのは自分の弱さですよ。で、例えばいいことしようとします。いろんなことをします。ですけども、やっぱり自分は罪人だということが、わかります。前にそのね、あのさっき言ったその公園伝道の話ですけども、公園伝道、近くのね、南北の公園で日曜日の礼拝が終わった後に帰って、そこで毎日中ね、日曜学校やってたことがありました。私行ってその子供たちにまたゲームしたりね、賛美したり、最後メッセージしたりするんですけども、もうね、近所だから知り合いもいるわけですよ。大人とかいるわけですよ。恥ずかしいわけですよ。で毎回ね、同じ T シャツ着てた。背中に英語で I'm not ashamed of gospel、 私は福音を恥としないって書いてある。日本語で書いてあると恥ずかしいじゃないですか。だから英語で書いたやつを毎週来て言ってたんですよ。本当にそんな弱い、そんな恥ずかしい自分は、恥なんです。恥ずかしいんですけども、でもそんな私たちを神様は義としてくださって、そんな私たちでも私たちに与えられているこの福音というのは恥じゃないんです。私たちがどんなに弱くても、私たちがどんなに罪があっても、私たちがどんなに、本当にこう恥の中にいても、福音というものは、イエス様の福音というのは恥ではないし、力を与えるものなんですね。パウロの言葉を、ちょっともう一回見てみたいと思います。私はギリシャ人にもミカイ人にも知識のある人も知識のない人にも返さなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。パウロは返さなければならない負債、借金を負ってます私はって言ってるんですけども、パウロはこのギリシャ人にもミカイ人にも会ったことないんですよね。でも借金を負ってます、私は負債を負ってます。どんな負債を負ってるのか、なぜこんなこと言ってるのか、誰に返さなきゃいけないのか。パウロが持っているこの負債というのは神様からの負債です。要するにはちょっと時間短いんでね、朝の礼拝では結構長く話したんですけども、ローマ書というのはローマの福音、ローマの人への手紙というのはパウロが書いたローマ教会への手紙ですけども、で熱い熱い手紙ですけども、パウロは行ったことないんですよ。まだ まだ行ったこともない、見たこともない人に向けて熱い熱い手紙を書いている。なぜかというと、彼がこの負ってる負債ゆえです。彼はどんな負債を負ったかと言いますと、彼はもともとは、クリスチャンを迫害するようなそういうサウロと呼ばれていた人でした。たくさんの人たちを牢屋に入れました。もしかしたら何人か殺してたかもしれない。で、実際ステパノという人が殺された時にはその近くにいて、荷物を預かってました。そんな自分が神様によって救われた、許された、こんな大きな負債はないです。で、彼はそれを何とかして返さなきゃなんない、何とかして返さなきゃなんない、こんなに素晴らしいことを神様に返したい。神様は何と言ったかと言いますと、私に返さなくていいと。ローマに行って異邦人たちに、またそのことを知らない人たちにこの福音を伝えなさい。それがあなたの負債を返す方法だ。そう言ったんですよ。だからパウロはローマ、ローマ、ローマ、いつもローマのことを考えてました。いつでもローマにまだ行ってないのに、ローマに自分が行く前に手紙を出すぐらいにね、まだ知らない人たちに、そのぐらいいつもローマのことを考えていた。そして、ギリシャ人だけでなく、まだ福音が届いてない人たちに誰にでも、伝えたい。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。そう言っていた。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いをさせる神の力です。なぜなら福音のうちには神の義が掲示されていて、その義は信仰に始まり信仰に済ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。ちょっと先に俺飛ばしすぎようもしないな。パウロの言葉、先言っちゃいましたけど3つ。まず負債があるということ、私たちもそうです。で、この負債というのはなんかこう、ああ借金があってっていう負債じゃない、もう全部払われた負債です。だから喜んで返す、余裕を持って返せる負債なんですよ。まず使命があります。そして3番目は体験があります。一つずつ見ていきたいと思いますけども、パウロさっき言いました、大きな借りがあると、ね、どのように返すとかっていうのもさっき、ね、これは言いました。私たちもそれぞれがどんな返し方で、人によっては賛美することで返しているかもしれない、人によっては伝道すること、人によっては、教えること、人によっては教会で何か奉仕をすること、どんな形でやっても、少しずつやっても、私たちは神様からのこの負債をね、喜びを持って返すことができる。その返す一番ね、大きな、場がこの礼拝だと思います。礼拝の奉仕であったり、そこで私たちは返していくことができます。そして、外の自分たちの世界で、証しをすることによって返していくことができます。2番目、使命があります。パウロの使命というのはローマに行くことでした。福音を伝えることでした。私たちこの使命感、証明と言ってもいいかもしれない、証明感を持って生きるということ、ローマの教会っておかしいですよね。ローマの教会ってクリスチャンがいるから教会でしょ。なのにパウロはわざわざ手紙を書いて、そのただ神様のことを知ってる、神様のことを信じて、礼拝を捧げている、それ以上のものを伝えようとしたんですね。それは何かというと使命であって証明です。あなたは何のために召されているのか、何のために救われたのか。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。パウロにとって福音というのは、ただイエス・キリストを信じるだけ以上のものです。それは神様から与えられた、私たちが一人一人与えられた使命です。3番目、体験。どのように救われたのか、どんな証があるのか。今日朝の礼拝では、イナちゃんとかね、何人かに証をしてもらいました。証というのは私たちが、できる、本当にね、大事な、神様への負債の返し方です。福音というものをこういうふうに言った人がいます。カール・バルトという神学者がこう言いました。福音というのは爆弾であると、ね、さっきドナミスってありましたが爆弾、ただ爆弾はね、そのまま投げてもただのこう鉄の塊なんですよ、爆弾。でももちろんそれでもね、こう破壊力ありますよ。でも爆弾に火をつけるのが、それが証だと。私たちがこのキリストの体験、どのように使われたのか、どんな体験をしたのか、その証をするときに、その福音に火をつけて投げるようなもんだと。 インブレイカブルというのは、ね、中に入って打ち破るとか、そういうね、力強いものになると。私たちは体験それぞれ持っています。イエス様に救われて、そして日々、神様にいろんな祈りが聞かれた、ね、病が癒された、そういう体験、そういう証を私たちは、持っています。パウロはこういうふうに自分のことを自己紹介します。神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ、こういうふうに自己紹介やたら長いんですよ。もうここまででいいはずなのに、この後ね、まあ、長々と何節までね、ずっと自己紹介してる。自己紹介の中にもう福音が入っちゃって、自分と福音がもうね、一体化しちゃってるのがパウロです。ある箇所では、私の福音って、ね、マイゴスペルって言ってるぐらいですから。そのぐらいの、こう、証を私たちもできるようになりたいと思います。で、信仰というのは、現在進行形です。信仰に始まり、信仰に進む。偉人は信仰によって生きる。物事には始めがあって終わりがあります。で、始めるのも結構大変なんだけども、でも、まあ、始めてしまえばね、まあ、その後続けるわけですよ。今、現在進行形です。でも、最後、終わりがあって、完成があって、その時にイエス様が来られるんですけども、私たちはどこにいるかと言いますと、この真ん中にいつもいるわけです。で、この真ん中が大事で、真ん中がすごく長いんですね。長いから、時々辛かったり、先週のトミさんのメッセージありましたけども、もう神様どこにいるのよと。なんでこんなこと起こるのよ。なんで自分が何したっていうの、そういう時もあるかもしれない。でも、私たちがそこでもくじけないのは、なぜかというと、この福音を信じてるからですね。福音は、英語でゴスペル。ギリシャ語で、エヴァンゲリオン、ユーアンゲリオンという言葉があります。エヴァンゲリオンというね、今アニメの方が有名ですけども、あれ元々のエヴァンゲリオンの意味は、戦争に行くじゃないですか。戦争で、勝ったぞっていうその報告の知らせのことをエヴァンゲリオン、ユーアンゲリオンというんですね。勝利の知らせです。だから私たちはもう勝利が確信してるんですよ。だから例えば今、ね、こう落ち込んでたとしても、私たちはもし福音を信じてるならば、最後勝利だってことを分かってるはずだ。だから喜べるし、だから先に進めるんですね。ローマの教会がパウロの手紙を受け取って、その後10年以内にネロによる迫害が起こっています。皆さん聞いたことあるかもしれない。クリスチャンがローマが、火事になったんだけど、それはクリスチャンのせいだって言われて、もちろん濡れ衣なんですけども、もう捕まって牢屋に入れられるだけじゃなくて、もう例えばライオンに餌にされたり、ノコギリで引かれたり、書いてありますでしょうね。そんなことが、この手紙をもらったわずか10年後に起こってるんですよ。でもそれでもローマの人たちは福音を信じて、だから今私たちに、この福音が伝わって聖書を私たちで見ることができる。彼らがそこで戦って、そこで信仰、現在信仰権のこの信仰を、生き抜いたから、私たちは今ここで同じ戦いを戦っているわけです。同じ、喜びの中にいるわけです。現在進行形の恵み、ね、私たちには負債があります。神様に借りがあります。私たちには使命があります。使命があります。神様から私たち一人一人に与えられた計画があります。まだ分かんないかもしれない。分かんなくてもいいですよ。目の前にある必要が神様からの召しです。今目の前にある何かできること、それを一つずつ一つやっていく先に、神様の使命、神様の証明が見えてきます。現在進行形の恵み、3つ目は、私は体験してるはずです。体験なしでクリスチャンになる人っていないと思います。頭だけで考えてね、やっぱり体験して、本当にキリストがおられると、私のために死んで蘇ったキリストがおられる、その体験を私たちは持ってます。で、日々の生活の中で、デボーションの中で、あ、神様は素晴らしい、神様はこの御言葉を通して私に語ってくださった。そういう体験があるはずです。それは恵みです。 私の、出た進学校の創設者の CT スタッド、ティムさんの、これの面白いんですよ。これね、ブラジルのね、教会にこれ書いてあるんだよね。なぜかティムさんのお父さんの言葉として書かれてるんだけども、でも、ティムさんのお父さんもティムさんも大好きな、私も大好きな CT スタッドっていうのがこういうふうに言った。もしイエス・キリストが神でやられて、私のために死なれたなら、私が払いすぎる犠牲などはあり得ない。借りがあるんですよ。大きな借りがあるんですよ。喜んで返したくなる借りがあるんですよ。で、使命があるんですよ、私たちには。そしてそのためにも、私たちはどのように救われて、どんなふうに私たちは喜びを持って救われたのか、それを思い出さなきゃならない。信仰というのはよくね、レースに例えられます。私たちは始めがあって終わりがあって、その真ん中の長いレースを走ってます。まあ、ちょっと休憩してる人もいるかもしれない。時にはね、全速力、今絶好調の人もいるかもしれない。ちょっともうちょっと横っ腹痛くて、脇で休んでる人いるかもしれない。でも走り続けてるんですよ。ヘブル書の12章1節、こういうわけでこのように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷と間違いつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。ヘブルの11章には私たちの前を走った多くの商人たちが書かれています。アブラハム、イサク、ヤコブ、ダビデ、ギデオン、パウロ、多くの人たちが、マザー・テレサもそうかもしれない、私たちの前を走っていったんですね。で、私たちはこのレースを、私たちも走ってます。で、このレースはどんなレースかと言いますと、今日用意したんですかね、リレーなんですよ。前の人が走ったこのバトンを次の人に渡していく。今日ユース礼拝ですから、私ね、これ用意したんです。本当はね、どっかでちゃんとしたの買おうと思って、エリアにもらおうと思って、エリア大阪行っちゃってたからね、自分で作ったんですけども、自分たちが走ってきたバトンをですね、次の世代にまた渡していく。そしてまたその世代が次の世代に渡していく。だからこれはローマのこのね、ローマの教会から私たちのところに渡されてきたバトンだと思ってください。もしそこで誰かが、ね、バトンのリレーってね、このオリンピックやってましたけども、一番このね、盛り上がるのはこのバトンを受け渡す時だよね。こうやってね、その時にもしね、落としてしまったり失敗してしまったり、そしたらもうそこで終わってしまうかもしれない。でも私たちの前を走った人たちは、このバトンをちゃんとしっかりとね、渡してくれたんで、私たちに。で、そのバトンを今私たちは持って走ってるんですね。今日のユース礼拝、なるべくこれから自分がこう、あんまり口出さないようにと思って、今日もね、もう始まるじゃないか。何やってんだよ、始まるのにこう、なんかここで、練習してるのにとか思ったんだけど、でも、ちょっと任せて。で、これからも多分いろんな椅子の配置にしてもね、いろんなことをこれから、ユースで考えて、変えていくかもしれないし、変えないかもしれないし。で、このね、礼拝の形もこれから変わっていくかもしれません。でも、本当は渡したくないんだけどさ、このバトンを渡したいと思います、美術たちに、ね。まあ、とりあえず代表して、仮面ライダーはユースケに、今もやらせてるから、このバトンをユースケに渡したいと思います。私たちはこのレースを走ってるんです。でも私だからってですね、大人たちがね、もうこれでね、ユースが全部やってくれるっていうわけじゃないからね、私こう役員の当社さんとかもね、まあ、これあとユースケに任せればいいってわけないんで、これから私たちもやんなきゃいけない。というかですね、渡しませんよこんなもん。こんな面白いもん、こんな素晴らしいことね、渡せるわけないじゃないですか。でしょ。私メッセージなんか毎月回やれってやりますよ。サンビリーズだってやれってやりますよ。もう何でもかんでもね、本当にね、この楽しくてしょうがないんですよ、最近特に。メッセージしてくれって言えばどこでも行きますよ。この礼拝ね、神様のことを伝えたい、ね、 礼拝、賛美、メッセージ、子供のミニストリー、ね、ゴスペルとかダンスは私ちょっとダメですけど、苦手ですけども、でも私たち本当にこの学園生じゃないけども、この教会というのはそういう場所だと思う。そういう場所じゃなきゃダメでしょ。昼間はゴジラの話でも出したんですけども、シンゴジラ私2回目に行きました。そこに3回、4回目に行こうかという人もいますけども、なんでみんなそこ行くかと言いますと、あと、もう一つの映画があって、君の名は、もう行きましたよ。あれほとんど口コミでしょ？見た人が、あれ面白かったよ、すげえマジやべえよっていうのを聞いて、俺も行こうかってなるわけじゃないですか。ね。新聞とか、新聞じゃないか今、ネットとかでさ、ゴジラちょっとやばいとかさ、なるからみんな行くじゃないですか。礼拝ってなんでそうならないの、ね、ゴジラに負けてちゃまずいよね。だって福音って私ね、バイスタとかでは言ってるんですけども、もう面白くてしょうがないですよ聖書、ね、最近ね近く来た、バイスタ来た近ちゃんとかもね、面白いんですよ福音っていうのは。素晴らしいんですよ。もっともっと口コミでね、こうもうネタバレ OK ですから、これ全部ね、伝えたいんですよ。でその働きを私たちはすることができる教会で、毎週ニュース礼拝は毎月になりますけども、これ俺は本当に毎週やりたいと思ってるぐらい、ね、一緒に、ね、走っていきたいと思います、ね、バトンをそしてつなげていく次の世代に、もうすでに次の世代が育ってきてます。で稲ちゃんの、ね、フェイスティーを狙の座を狙ってる小学生もいます、ね、大きくなったら私も猿やりたいとかね、私も海賊になりたいとか、大丈夫かそこの教会と思うかもしれませんけども、そういう子供たちが今います。ヘブルの14人にはこういうふうに書かれています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものすもせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。信仰の創始者である完成者であるイエス様から目を離さない。私たちのとイエス様も本当に恥ずかしい思いしました。でも十字架まで走り抜きました。私たちも福音を恥としないで走り続けたいと思います。そしてユースの一人一人も、一緒に走っていきたいと思います。お願いします。ハレルヤ、天の地なる神様、感謝します。神様、今日月1回ですけどもニュース礼拝が始まります。本当にここで福音を語る、メッセージを語る、そして賛美をする、そして、一緒に賛美を捧げる一人一人が、この場所が本当に素晴らしい神様の祝福に満ち、そして喜びが満ちた場所でありますよ。神様、奉仕する側も礼拝に参加する側も本当にここで素晴らしい神様の臨在を、そして神様の御言葉に触れることができるように助けてください。神様、私たちの目標であり信仰の創始者であり完成者であるイエス様、どうか私たちがあなたから目を離さずに、この地上での信仰のレースを走り続けることができるように助けてください。あなたの福音の力を、ダイナマイトの力を信じます。私たちがどのような時でも疲れて歩けない時、走れない時であっても、あなたが、共にいてくださることを信じて感謝します。あなたの十字架を感謝します。私たちの罪のためにあなたが十字架にかかって、私たちのために払ってくださった代価を、私たちには本当に大きなあなたへの借りがあります。あなたの、してくださったことに私たちは本当に何をしても払い切る際ではありませんけども、それでも私たちはあなたの十字架の救いのために、福音を多くの人に伝えていくことができるように助けてください。感謝します。今心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。ありがとうございました。